ボードゲームは男のロマン。今やらずにいつやるんだよ。ほら、一緒にやろうぜ。ほらもどう。
はい、始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私モミ、そして
ケバミです。
ルシです。
イエーイ、
わーわーわーわーわーわーわ
なんか古いですよね。
はい、ということで、はい、第342話ですよ。
はい、
先週先々週と聞いていただけました、
はい、え、
聞いてない。
いや、聞きましたよ。
あなたが来なかったゲームマーケットの会場インタビューです。
そうなんですよ。ですね、まあ、そのゲームマー会の前の週、うん、私もブースに立って頑張りますみたいなことを言ったんですけど。
いや、本当意気込んでたのに。
ええー、なんですけど、ちょっとのっぴきまらない理由で。
なんて、のっぴきまま。
のっぴきならない理由で、実家に1週間ほど帰らないといけないことが発生しまして、で、もう急遽ルーシーさんにお願いして、
あら、
ここにおわす。
いや、もうそらだって、チュパミさんとルミルミさんに会いに行きますって言って来た人がね、ハタさんとルーシーさんが立ってて、なんか、え、おっさん、おっさん二人やんけ。
実はね、寝かましてたっていう。
寝かま、
実は私。
久々に聞いたね、寝かま。
おかげであれですよ、売ってる時も、あ、おじさん二人で作ってるんですねって言われて。
え、お客さんに。
違います、ボドマンさんは両方女性なんです。
お客さんに誤解されて。
メイキングビールをね、
ムキムキとデブの。
私が作りました。
やべえ。
でもあれですよ。
何ですか？
その前の週までは、
はいはい、
もう完全にチケット買う気満々だったんですよ。
一般でね。
今回ね、チケットを購入ありました。
偉いぞ。
はい。
だったんですけど、
うん、
まさかの2日間丸々いることができたっていう。
ああ、確かにね。
手
伝いで。ああ、めちゃくちゃ君優しいね。
ねえ。
チュパミさんの無茶ぶりを、
ねえ、
そういう風にポジティブに。
なんかもうまぶしすぎて。
ポジティブ。
やるじゃん。
まあでも、はい、やっぱりあれですね、コラボドの BL 界とかでも、結構なんか俺の名前が普段誌として上がることがあると思う。
いやー、私も人生の中で、これだけ不女子の会話の中に自分から入ってって盛り上げれるのはルーシーさんだけだと思う。
そうですね、すごく
本当に疑惑が、だってずっと彼女もいないから、もう疑惑がどんどん強まっていく。
確かに、モミさんと会ってからはそんなにないですけど。
何、ないって何？
いやいやいやいや、
そういう。
モミさんと会ってから
ない、あ、確かに。
そうじゃん。
あるの違う。
そうい
う
男女のね、
男女のあれをおみさんに見られるということがないですからあれですけど、
はいはい、
まあ、好きなのは女性ですよ。
そです、何その告白。
好きなのは女性ですけど、
はい、
ただ BL もたしなんでますっていうだけの話で、
そうですね、普段子っていうのは、はい、まあ、そういった物語が好きで、まあ、性的思考とか関係なく、まあ、う
ん、
そうです。
へ、
もちろんなんかあのゲイの方もいらっしゃいますでしょうし、
うんうん、
もうバルの方もいらっしゃいますよ。
は
ぁ、はい、
え、でもそれってあれじゃないの、オカマのことが好きなおこげみたいなことじゃないの、
同性愛者だけど、
うんうん、
中身が女子だからみたいな、そういうことですか。
ああ、そうそう。
あ、やばい、これはあの、一本取れてしまう内容なんで。
取れねえよ。アホ言うな。
まあなんですけど、
はい、
まあ、おかげさまで、
はい、
不女子トークというか、
はい、
BL トークができる人間だったので、
あ、
まあすごい楽しいことを、あの、はい、販売させてもらえて、
あー、ブースでそういうお客さんと、
あ、
ね、まあ、盛り上がったということですね。
あったんですけど、
ま
あ、ハタさんは、もともとそういう界隈の人じゃない、
そうですよ、クレイブラッドの社長ハタさんはそんなんも、ね、だってね、昨日生まれたばかりぐらいやんちゃな、無邪気な男の子、男の子ですか、
大きな赤ちゃん。
うん、大きな赤ちゃんですから。
まあ、ただとはいえ、もうさすがに2日間丸々 BL のブースに行って販売をしていると、
はい、
もうあの BL のこと分かってきて、もう
染まりました。
染まりました、
ハタさんはもう。
あ、ハタさんが。
ハタさんが。
そうなの、
仲間入りです。
めちゃくちゃ嫌な予感がするんだけど。大丈夫かな、子供向けの BL ゲーム海外から仕入れたとか言い出さんかな。
でも実はね、
大丈夫か、
BL ゲーのテストプレイを12月中頃にハタさんと一緒にするっていうこと。
えぇ、ー、ノリノリやん、ハタさん。おい、やめろよ、会社1個潰す気かよ。
いや、1個できるだけ
で。かわいそうだろ。
違いますよ、1個できるだけです。
まだ娘さんも奥さんもおんねんぞ。
まだ
って何。
はい、ということでね、
はい、
はい、まあそんなルーシーさんに出ていただいたわけですけれども、
ありがとうございました。
いやー、まあというね、まあゲームマーケットも明けまして、
はい、
これ実は純通常回、
純通常、
ボードゲームと映画を一本ずつ紹介するという、
あ
久々の、
あ、やっと1分になった。
最近はね、なんか企画でね、その何々特集とかね、はい、いろいろやってきましたけど、
はい、
今回はもう久々、ほんと半年以上ぶりかもしれない。一本一本で紹介したいなと思っております。そんな第342夜でございますけれども、はい、特集する作品ですわ。ボードゲームはこちらでございます。どどん。タイムストーリーズレボリューションハダルプロジェクト。
ハダル。
ハダルプロジェクト。
プロジェクト。
でございます。これをですね、一緒にやったメンバーが、そう、チュパミさんとルーシーさん。
はい。
だったわけですよ。
そうですね。ルーシー隊員とチュパミ隊員ですよ。
はい、で、こちらはね、はい、まあ当然まあ皆さんもうご存知だと思いますけれども、まあネタバレ厳禁なわけですよ。まあ今回の収録では当然言わないですよ。ね。
はい、
そのネタに関しては言わないですけど、
はい、
やっぱこれを収録するにあたって、やってなかったら喋られないから。だったらそんなんカオリンさんなんかよりもね、ソルーシーさんの方がいいわけですよ。あ、でも先日カオリンさんにお会いしまして。
はいはい。
そうなんですよ。久々にボードゲーム会来てくれて。
お
ぉ。なんかもうボードゲーム1年ぶりとか言って。まあ、はしゃいで楽しんでました。
かなり久しぶりですよね。
そう。で、またホラーボード出さして言ってました。
おぉ。
まあ、断っときましたけど。
なんででもコロナ禍になってから、ね。
ゲームいっぱいしろやってね、とりあえず言っときました。
でもちょっとコロナ禍になってからちょっとカオリンさんもね、なかなか一緒には
そうお会いできなかったですけど、ね、でもまた近いうちにね、そう、はい、ツイッターなんかでもカオリンさんの復活を希望っていうのがいくつか来てますんで、
いや
ありがとうございます。いやいやいや、もう市販さんだけじゃないんですよ、いくつか本当に来てて、
すごい。
いややっぱそういう記憶に残ってるんやなと思って、あんだねガミガミガミガミ喋ってますけど、
もみさんに言われます。
というかまあこういったね、そうカオリンさんではなく、はい、ルーシーさんに出ていただいたのはこのハダルプロジェクトを一緒に紹介しようかなと。
ハダル。
はい、ということで早口にね言ってますけれども、
はい、
ねもう都合がありますよ。なんせさっきまでで20分撮ってますから。
確かに。
そうなんですよ。実は2本分撮りましたよ、オープニング。チュパミさんが途中でこれやめよう言うから。だからもう一回撮り直しまして。だからもう変に時間潰してますから、もう巻きで巻きでいこうかなと思いますけれども。今回のタイムストーリーズレボリューションハダルプロジェクトはですね、はい、2015年から続く大人気ボードゲームですね。生みの親はあの有名デジタルゲームメーカーの
UBI ソフト？
そう、UBI ソフトのゲームデザイナーなんですよ。
わー、ね、わー。
で、日本流通ではもう10個シナリオ出てるんですよ、タイムストーリーズって。で、今回のレボリューションっていう新シリーズを紹介しますけど、
はい、
以前のタイムストーリーズノーマルのシリーズは10個出てて、
まあすごい。
その10作品目のタイムストーリーズマダムによってですね、一旦お話は、まあ、締めくくりを迎えたんですね。で、このタイムストーリーズレボリューションはブルーシーズンと呼ばれる待望の新シリーズ。
これ1作目ですか？
これは、海外では、厳密には1作目ではない。まあ、向こうには0作目的なものがあるんですけど。
なるほど。
まあ、とはいえ、日本流通としては1作目。
ほー。
で、チュパミさん、あれでしょ？まだもやってないんですよね。
そうなんですよ。ネタバレ厳禁ですよ。
だから、タイムストーリーズの最後はどうなったか知らないんですよ。
そう、確かに。
ボブ
ー、はい、で、まあ、それでも、コラボと今聞いてくれてる中で、はい、タイムストーリー途中までしかやってない方とか、
はい、
それだったらレボリューションできないじゃんとかっていう方、ご安心ください。
はい、
ブルーシーズン、つまり今回のハダルプロジェクトからは、全然お話前までのもうない。
そうですね。うん、私も
ほぼない。
ない。
やってなくても、そのまま、そう、自然にプレイできましたもん。
はい、というところで、うん、チュパミさんいつものお願いいたします。
はい、こちら、ハダルプロジェクトは、
プジョロクと。
プレイ人数は12歳以上。
プレイ人数は12歳以上。プレイ人数は12歳以上。なんだろうな、哲学かなんかですか、これは。
もう何回か言い直されててるんで、もうちょっとね、言えなくなっちゃった。プレイ年齢は12歳以上。プレイ人数は1から4人となってます。
はい、ありがとうございます。
はい。
で、ルール説明ですけれども、まあ、以前のね、そのタイムストーリーズとの違いってところを主観としてちょっとお伝えしたいんですが、
いいですね。
このレボリューションはですね、世界観として、まず、はい、そのタイムワープ技術が発達した今より先の未来ですね。
はい。
タイム機関って呼ばれる時空警察のエージェントの一人となって、とある時代に起こった時空の歪みを修正するのが目的なんですよ。
はい。
で、器と呼ばれるその時代の人間に憑依することでタイムワープするんですね。
うん、
そういった SF ものでよくある、自身が飛んでって解決するんじゃなくて、自身の意識が飛んでいって、その時代の人間の中に入りますよと、
うんうんうん。
で、そのキャラクターを最初選んで、どの器に入りますかみたいな。で、その時代の人間として生きていくみたいな、そういった、まあ、ストーリーなんですけれども。
はい。
で、実際のゲームはですね、ストーリーカードで進行していく RPG なんですね。まあ、ちょっと TRPG やってる方なんかはね、こう遊びやすいね、なんてよく言いますけれども、こちらは、ボードゲームの中でもその、まあ、協力ゲームなんで、どういった形でやるっていうと、もう本当にストーリーを追っていくものなんですよ。
うん。
だから、そこに入りきれないと、 ちょっと向いてないなっていう。
まあ確かにそうですね。お話に入り込むっていう没入型のゲームではあるので、
うん、そう。
まあこう入り込める人の方が向いてるかもしれないですね。
そうなんですよ。で実際ゲームはですね、まあテーブルいっぱいにパノラマカードっていう、その場に広がるシチュエーションっていうのが絵で描かれるんですね。それカードなんですけれども、うん、でそれを自分自身のキャラクターがどこに行きますか、どのカードを見に行きますかっていうのをそれぞれ相談して、でこっそり見ると。で、それも文章とか絵があるんですけど、それは読み上げてはいけません。
はい。まあ、この部屋で言うと、エアコンのところに俺は行くわ、と。私はテレビの前を、とか、あと、そこにいるもみさんのところに話を聞きたい、みたいな感じでね。それぞれ別の場所に行って、そこのカードの裏を見ることができると。
で、自分の言葉として、他のプレイヤーに伝えつつ、こういう状況で今何々がどうのこうのでなってるから、こういうことじゃないみたいな。で、それ相談しながら、で、時にメモを取りながら、果たして時空の歪みを解決できますかって、まあそういうことなんですね。
お
ー。うん。で、ストーリーによっては最後じゃあラスボスがいるとか、うん、まあ謎かけがあるとか、まあそれぞれシナリオによって違ったりするんですけれども、
うん、
で、このゲームのその共通して起こり得るのはトラブル。もしくは戦闘っていうのがあって、
うん、
それを前作まではダイスでやってたんですけれども、うん、今回からはそれをカードでやるようになりまして、
うんうん、
で、そういった苦難を乗り越えた先に果たしてどんなエンディングが待っているのか、うん、これがまた分岐したりしますから、
はい、
見事ベストエンドを迎えるといいねという、
はい、
で、これね、時間大体どれくらいかかります？
時間はでも2時間とかかかりましたっけ？
2時間？
え？
プレイに？早っ！あ、体感？
体感
2時間。確かに。体感はほんと一瞬なんだけど。いや、実際は7時間くらいかかってますよ。
7時間もかかりましたっけ？
かかりましたよ。
わお。
そうですね。まあ、インスト込み、まあ、今回新シリーズでルールも新しくなってるので、まあ、ちょっとそこら辺も読みながらではありましたけど、まあ、やっぱそれぐらい時間かかりますんで、まあ、そのつもりで始めていただけたらなと思いますが、
はい、
で、先ほども言ったように、新シリーズなので前作まで遊んでなくても大丈夫。で、公式曰く、ストーリーはそれぞれ独立しています。今後も出るそのハダルプロジェクト以外もそれぞれ独立してるんで、どれから遊んでもらってもいいよと、まあ言ってて、まあ一応公式では言ってるんですけど、いやいや待って、前作までもそうだったやんって思いますけど、おそらく売り上げを向上させるための売り文句なんだなとは思いますよ。
そうですよね、うん、器に飛ぶっていう性質上いろんな時代とか世界に飛ぶことができるんで、
そこがいいんですよね。やっぱ本人じゃないんですよね。
そうですね、
本人というのはその時代に住まう本人の話ではなくて、
はい、
あくまでも客観的にその時代飛んでいった人間である。つまりはプレイヤー自身なんで。
でも確かになんかこう、器に乗り移っている自分は本当に自分であるかのような。
は、
う、
い、
ん。そのタイムレンジャーじゃなくて何でしたっけ？
タイムレンジャー。久々に聞いたな。ニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュ
ニュニュニュニュニュニュニュニュニュ
ああ、ガガガガガ。
いやー、オープニングのね、ソングが難しすぎて、子供には歌えないんですよ。そうなんです。
はい。
タイム機関のエージェントに、まあ、はい、ある意味ではなりきれるというか、
は
い、自分自身がエージェントなんだよっていう状態で、その器に乗り移って、そのキャラクターを演じれるっていうのは、一つ壁をこう挟んでるんで、馴染みやすいかなっていう気はします
ね。うん。まあ、インスタントに遊べるって意味での、いろんな、まあ、キットがあるよ。まあ、そういう認識でいいんですが、で、実際ハダルプロジェクトのお話はどんなお話かというと、はい、まあ、西暦2099年に今回飛びますよと、
はい、
で、そこでは恐ろしいウイルスが世界の人々に壊滅的被害を与えていると。
やべ、
まさに
今
の世の中です。
タイムリ
ーで、そのハダルプロジェクトっていう海底で行われているそのウイルスを治すための研究っていうのが、
はいはい、
そう、その秘密裏で何やらいろいろ怪しいことが行われているらしいぞっていうところで、
はい、
タイム機関の人間がその時代に飛んで、で、その怪しい何かを解決しようという、まあ、そういったものなんです。だから今回海底の基地が舞台なんですよ。
はい、あ
ド SF です。ド SF。
ド S。あ、でも、まあ、SF なんですけど、私はあの、SF あんまり見ないですけど、あの、置いてかれた感とかはなかったですね。
うん、いや、どうかな、でも、ちょっともう先にネガティブな話に入ってきますけど、一作目で SF かいっていうのはちょっと思いましたね。やっぱ前作の一番最初のシナリオって、その診療所にて、
はい、
まあ、1900年初頭の精神科に飛んでっていう現実的な範疇だったんですけど、
そうですね、
今回はね、ちょっとそこら辺が未来すぎるんで、
はい、
まあ、抵抗ある人はあるかもしれない。
うん、でもなんかあの、わけのわからないものとか、あとそれと固有の、例えばジャイロダインとか出てくるわけじゃない。
いやいやいやいや、パルサー2849やんけ。はい、まあそれはそれとしてもですね、じゃあ前シリーズまでって、実はとある制約があったんですけど、
あれですか、あの、一作目を 買うとついてくる基本セットとさらに他のゲームでも使えますみたいな。
あ、そうなんですよ。それが全シリーズは必要だったんですけれども、今回からは、はい、まあ、さっきも言ったようにカードでダイスの代わりにカードでやるようになっているので、その5000円で買ったキットの中に全部入ってます。
おお、これは始めやすい。
で、あとは少し大きめのテーブルとメモ用紙さえあれば大丈夫。っていうね。まあ、こういった変化っていうのが、まあ、なかなかにやっぱ嬉しいところで、まあ、持ち運びもね、楽ですし。
そうですね。
いちいちその追加シナリオをやるために、でっかいのとちっちゃいのをわざわざ持っていかなくてもいいわけですから。
そうですね。
うん。で、まあ、このゲームのね、魅力っていうところに、まあ、入っていくんですけれども、やっぱタイム創立レボリューション。これ、まあ、以前と変わらず、やっぱ重厚な世界観とアートワークによる没入感っていうのは、うん、やっぱたまらなかったなと。
うんうん、そうですね。もうイラストとかも全部、やっぱりあの、設定資料集レベルのイラストが見れますしね。
設定資料集、ああ、そのボリュームとか、クオリティとか。いや、凄まじいんですよ。それはもう以前から変わらないんですけど、今回もやっぱ気合入ってるから。
さすがプロ。
いいです。これだから7時間もあっという間。
はい。
そうですね。
そして、今作からの大きな魅力としまして、はい、キャラクターがそれぞれ持ってる？
あれですね、意思疎通カードですね。
そう、意思疎通カードという新しい、意思疎通カード。よ、意思疎通カードという新しい要素が今作から入ってきまして、これはですね、各キャラクターそれぞれに、自身が何々をしたらどうのこうのっていうカードが山のようについてくるんですよ。
はい。
あー、ありましたね。
以前はそれは、まあ、竜の予言の中ではちょっとありましたけど、まあ、基本なかったものが、今作のみかもしれないし、今作以降ずっとそうなるかもしれないんですけど、
はい、
誰々に会いに行ったキャラがこのキャラだった場合はこういうことが言われますっていうのがカードで見えるから、
あの人が会話してその意思疎通カードをパッて見て、あーはいはいはいみたいな顔をされると、
うんうん、
あ、じゃあ俺もあの人に話しかけに行ったらどうなるかなと思って、
うん、
話しかけに行ってどんな意思疎通カードなのかなと思ってめくったらただ罵倒されるだけみたいな。
いや、それもあるね。ハズレもある。
あ、
いや、そこもキャラクターのそのバックボーンとか性格っていうのをある程度鑑みて話しかけに行かなきゃいけないねみたいな、そういったね、ちょっと深みが、各キャラクターに深みがね、生まれました。
そうですね。
まあ、そういったところで、
はい。
まあ、ちょっとルールの変更が入ったんだなっていうんですけれども、
はい。
これね、実は、死んで暇になるということがなくなったんですよ。
確かに。
確かに。
前作までは、死んじゃうと、じゃあ 7TU ずっとお休みですよ、みたいな、があったじゃないですか。はい、でも、今作は死んでも移動の際に蘇るっていうルール変更があったので、じゃあもう気軽に、
うんうん、
しかも体力っていうものがありません、今回は。
は
い、この、アズラクっていう謎の結晶コマを使うんですけど、これが以前の TU、つまり残り時間であり、残り体力になっていて、
はい、
話しかけたり、何かトラブルを解決するのに、このコマを一個ずつ使っていくわけですよ。で、このコマがなくなってしまうと死亡するよと。
はい、
で、相手が攻撃してきた時に、このコマが失われたりとかするんで、じゃあちょっと行動を抑えつつ敵と戦ったりみたいな、うまいことね、その戦術を立てる人が出てきたんですね。
はい。
っていうところで言えば、以前よりも、ボードゲーム感みたいなところは強くなったかなって思いました。
確かに。限られたリソースでね、やりくりしていくっていうか。
そう。で、まあ、簡単に死んでも蘇れるから、じゃあ楽だねってガンガン攻めていくと、全員がいっぺんに死ぬと、なんと、ゲームオーバーっていうルール変更だったんですよ。以前はゲームオーバーじゃなかったんですよ。戻ってたんですね。戻ってもう一回同じシナリオを潜っていくみたいな。もう再チャレンジするみたいなシナリオの作りだったんですけど。
もともとはボブに満金で怒られるだけっていうね。
そうだったんですけど、今回からはもうゲームをそこでやめてくださいっていう風になったんで、まあ余裕ではない。まあそういったひりつくところもありつつっていう。
はい。
そこで言えば以前よりもこうドキドキというかね。
そうですね。
緊迫感みたいなのが上がりましたよね。
ええ。
で、巻き戻ることがなく、どんどんと物語が進行していくじゃないですか。
はい。
ただこれね、以前のシリーズって、巻き戻ること自体がゲームデザインとして、いろいろ仕掛けが用意されてたんですよ。
ああ、ストーリーによってそうですね。
そうなんですよ。巻き戻ったからこうなるみたいな。
うんうんうん、
で、そこが熱かったじゃないですか。
はい。
ただ今作はどんどん進んでいくから、ちょっとね、なんだろうな、シンプルに RPG としてストレートなゲームデザインになってるんですね。
そうですね。
で、その点で言うと、まあ、ダイス要素なくなったって言いましたけど、比較的運ゲー寄りだった以前と違って、今回はカードで決まるから、はい、残りカードがどんだけ残ってるから攻撃力はこれぐらいになりそうだみたいな読める分、
うんうん、
そこのね、戦術。
はい。
で、ここもね、 まあどうかな、人によりますけど。
あ、ね、ボードゲーム感が好きな人はこっちの
すごい楽しいと思います、ね。うん。
コントロールできるし。
コントロールできるっていうのでもそうなんですけど、なんかちょっと私はね寂しくなったなって思いましたね。
あ、運を天に任すみたいなの
がなくなる。いや、運自体が、運要素自体が良かったって意味じゃなくて、運要素でまとめられてたゲームデザインだったからこそ生まれてたゲームのそのシナリオだったり遊び応えみたいなのがあったんですよ。
ああ。
わかります？
はい。
だからどうせ運で決まるようなもんだからデザイナー側がプレイヤーに投げかけてきている体験っていうのはちょっとコンセプトはまた違ったものだったんですよね。
うんうん。
それが今回戦術を練っていくってことになるとなんかこうクリアした後もなんだろう、達成感は確かに凄まじいんですけど、シナリオとしてのこう堪能したなみたいなのが、
あ、
ちょっとまた味わい方は変わったなと思いました。
あ、でも確かにね、なんていうの、ストーリーへの没入感っていうのは前作の方がちょっと強かったかなと
思う、ね。うん、やっぱストーリーに入り込もうと思った時に戦術が若干邪魔してくるんですよね。
うん、
うん、あともう一個言うと、そのイラストを見る機会が今作すごく薄くなったんですよ。
あ、確かに。
あ、
っていうのはルールでそれぞれのプレイヤーがカードを見に行くときに個人の決勝コマを消費して見に行くんですけど、以前は 1TU 使って全員がいっぺんに行動したんですよ。でも今作は一人ずつがそれぞれの時間を持ってて見に行けるんで、暇だから他のカード見に行こうっていう行為がなくなったんですね。
あ、確かに。
もうこれ完全に前作遊んでる人向けの今紹介になってるけど、でもあれがね私好きだったんですよ。
はいはいはいはい、わかりますよ。
あ、チュパミさんそっちに行くんだ。もう私はもう自分の用事済んだけど、じゃあまあ時間を無駄にするんだったらこっちのイラスト見に行こうって言ってこうやって見れたんですよね。
そうですね。
でも今回はそれやっちゃうとどんどんと全員がコマ消費しちゃうから、君は温存しといて私だけで行くみたいな、そういう行為になっていくとカードをめくる機会が極端に減ってるんですよ。
ああ、そうですね。
ってなったらイラストを見れないで、イラストを見れないから余計に文章とか人のコメントのみで脳内でこう構成していかなきゃいけなくなったんですね。
そうですね。あとなんか一人で見てた時に気づけなかったこととかも、まあ複数人で見たら気づいて、あ、やっぱこれあれじゃんみたいな感じで、
そうやねんな、
突っ込まれたりとかしてコミュニケーションが生まれるっていうのがあったと思うんですけど、まあ今作はその辺がシビアになってね。
そう、だから一人がちょっとこう読み違えてたりとか、
そうそう、
こう推理間違えてたりすると、うん、本当にそれが後々結構響いたりとかするんで、集中力が大事になってくるんですよ。で、まあ4時間から7時間ぐらいかかると考えた時に、いや結構ゲーマーズゲーム寄りになったんかなとは思いました
ね。そうですね。
はい、はい、というところがまあ遊ぶ際の注意っていうところなんですが、
はい。
でもう散々ここまで若干ネガティブな話してないかって思われてますけれども、ね、さらにここからネガティブな点。
まだ言う？あ、わかった。
お、
わかりましたよ私。
どうぞ。
この青い水晶のトークン、アズラックが覚えられない。
いやいや、アズラックっていう名前は覚えろよ。
青いあれ。
そう、青いなんかあのこの結晶みたいなのがあるんですけど、
この結晶のことアズラックっていう名前で呼ばれてるんですけど、ゲーム中は。なのにみんながあの青いやつ青いやつって言うから SF の雰囲気台無しや。
いや、もうアズラックが全然覚えられないんですよ。なんとかジェムとかさ、なんとか、
いや、これおそらくですけど今後のタイムストーリーズレボリューション全部アズラックですからね。
へえ。
これは時間を司るエネルギー体なんですよ。
は
あ。なのでアズラック覚えてください。
もうすっごいシンプルな名前にしてほしかったな。
いや、アズラックも十分シンプルやけど、まあいいや。でそれじゃないんですよね、ネガティブな点。
なんですか？
何だと思います？
あの、ちょっとツイッターで話題になってて。
あ、そうなんです。エラッタがある。
あら。
エラッタ。
これタイムストーリーズにおいてエラッタって結構致命的なんですよ。
ああ、ですね。
これ以前にも、マーシーケース。
はいはいはい。
マーシー事件の時も結構、こう、そこエラッタあるかみたいな根幹の部分にあったんですけど。
あら、は
い。で、今回もちょっとね、行き詰まりましたよね、それでね。
そうですね。
うん。
いや、でもあれは、エラッタ
で、最後、まあ、それでちょっとクリア難しくなってるんですけど、これ、ホビージャパンさんからすでに、修正校が発表されてますんで。
はい、でもこれ、修正校も結構ヒントになりますよね。
せやねん。これはちょっと、そうなんですよ。修正されてるということは、みたいな。
ことは、これはすごく大事なのでは？
みたいになっちゃうから、ね、やっぱ気をつけなきゃ。でも、正直これ分かってたとしても、じゃあゲームが面白くなくなるかって言ったら私はそうではないと思うんで。
あ、もちろんもちろん。
これあの、じゃあ我慢してエラッタ見ない。じゃなく、絶対もう見ておいた方がいいです。
そうですね、はい。せめてマスターをするというか、あの、まあ、ゲームのインストする方は絶対見た方がいいですね。
見ておいて、で、遊んだ方がスムーズだし、みんなも楽 しめると思いますね。
はい。
はい。はい、といった感じですね。
はい。
はい。と、まあ、ここまでやってきましたけど。
はい。
当然、準通常回ということは、
ん、
点数
お、
ああ
!100 点の指標を決めて、
そういう、
このタイムストーリーズレボリューションが何点かをみんなに発表しようという、
ね。そういう。
そう、そんなのありましたね。まあ、確かにそう。久々だからあれだけど。
本当だ。
じゃあ、今回の100点の指標は、チュパミさんが。
え、私いいんですか？
はい。ゲームマーケットを休んだチュパミさんが。
そうですね。ゲムマ出店を100として。
出店、ゲムマではなく、出店。
え、でも作るということ込みですか？
そうですね。
じゃあ、チパミさんから。
はい。じゃあ、ゲムマ出店を100として、
うん。
まあ、ハダルプロジェクトはですね、85点
あらー、そうなんですか。
あのね、ゲムマ出店、この間は、ゲムマ大阪が、
うんうんうん、
あの、ブースが330超えたら、開催が可能になると。
開催決定すると。
そうですね。でも超えなかった場合は開催が不可になってしまうんですけど、それがもう胸圧展開を迎えたんですよ。
うんうんうん。
330超えなかったら、現場の大阪の火を絶やしてしまうから。
サンセットゲームズさんがね。
はい。
うん。
私がその空いたブースを買い取ろうって。
うん。
もうそしたらその声に感化されても、結局最後には330超えて、現場大阪開催決定になったという胸圧展開が100として。
熱い。
で、肌
に。いやいや、待て。待てい。
はい。
君が言ったのはゲムマ出店を100や。
ゲムマ出店。
ゲムマ大阪にも触れてないし、サンセットゲームズさんにも触れてなかっただろ。
でもゲームマ出店を
すぐルールを無視するな君。いつもよ。
で、まあそれを100とした上で、ハダルプロジェクトは85です。
わかりました。はい、はい、じゃあルーシーさん。
私ですか？
はい。
まあでも私は作っての出店はしたことがないので、
はい、
あくまでもブースのお手伝いをさせていただいた身としてですけれども、100ですね。
ああ、ね、すごい。
そうなん、なんで
ほぼほぼ100。
そんな楽しかった。
そんな両方とも楽しかった。
両方ともめちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。
優し
い。優しさ。いや、でも本当に、今回、ハダルプロジェクトのことを言わせてもらうと、
うんうん、
システムに関して言えば、
はい、
前のタイムストーリーズより好きです。
ああ、まあまあまあ、それはね、わかるわかる。
あ、そうなんですね。
それはわかりますよ。
まあ、個人的にはパズル好きっていうのもあるので、
あ
とはダイス嫌いっていうのがあるん
です。ダイス、運ないからね。
本当に、びっくりするぐらい運ないんで、カードですからね、今回、うん。読めるっていうのはすごいいいと思いますし。
ああ、そうですね。
あと、まあ全体的にそのパズル感が好みではあるんですよ。まあ、ただとはいえ、その、まあストーリーはそれぞれ作品によって違うので、なんとも言えないですけど、ただ別のものだと思います。タイムストーリーズ過去作と、今回のブルーシーズンでしたっけ。
ああ、
なんですけど、前のタイムストーリーズはそれはそれで面白かったんですけど、それは置いといて、今回のこのパズル感のある、この楽しさと、ブース出店をして実際にお客さんと触れ合って売るというこのコミュニケーションをやりながら、
感動があると、
はい、
感動がどちらも、まあ、本当面白いぐらい楽しかったっていうのがもう私の感想。
いや、よかった。
あ、はい、じゃあモビさんどうですか。
あ、私はですね、まあゲームマ出店以前にさせていただきましたね、ノイのホラー版、
はい、
はい、あれ100点とすると今作はまあ、4000点ですね。
4000点
です。二度とゲームマ出店したくないと思ってるんで。
モビさん、モビさん、売り子もやってないのに。
はぁ、めちゃくちゃ大変だったし、めちゃくちゃ叩かれたし。
なんでやってますよ。なんでやって
もう、いや、二度としたくない。
確かに、あの後2016年でしたっけ？あれ以降全くやってないですもん。
ただ、私は正直、タイムストーリーズ前作を100点とした時に、このゲームは、80点なんですよ。
あれ？
あら、
やっぱ前作ほどの、まあ当然やっぱり初めての体験だから、そのインパクト感動っていうのは濃かったですよ。
はい。
まあ、でもその補正を抜いたとしても、
はい。
ちょっとやっぱシナリオに、なんだろうな、集中できない。
うん。
戦闘ゲームとして最後まで頑張らなきゃいけないみたいなところが、ちょっと求めてるものと違ったなっていう。
ああ。
で、それでもすんごい面白い。それでもめちゃくちゃ面白いよ。ハダルプロジェクト。面白いけど、前作の方が個人的には、巻き戻ってもう一回繰り返す時のこの、なんだろう、違うやり方、違う人生の歩み方みたいなところが楽しかったんですよ。
ループするともう一回同じ登場人物が同じことを喋りかけてくるけど、
そうなんですよ。
こっちはもう違うぞみたいな。
そういった部分が、
転生的
な。そう、だからやっぱタイムループものが私好きなんで、はい、そういったね、体験が今作は違うんだって思うと、ちょっと今後のレボリューションも、まあ違って、気持ちでやっていこうかなって今覚悟したところですね。
あら、
まあだからやっぱりその前のタイムストーリーズが面白くて、
うん、
よし、あの体験がまたできるぞと思うとちょっと違うかもしれないですね。
違う、新しいボードゲームとして見た方がいい。
いや、でもモミさんの場合元カノを美化してる的な感じじゃないんですか。
それはある。
あった
それは男はみんなそう。あいつはまだ俺のこと好きって勝手に思いがち。
思いがち。
思いがちなんだよ。もう名前さえ覚えてくれてないよ、絶対。
そう、これだから、SF でも結構楽しかったじゃないですか。だから次の、もしなんかリアル世界
観、ね。いや、次のやつね、ファンタジーのやつなんですよね。
あー。
もうこの中に次こういうの出しますよ、みたいな宣伝が入ってるんですけど、はい、これネタバレじゃなくて。
はい、はい、はい。
ですけど、あ、そっち行くんや、みたいな。もう私がやりたいはもうちょっとリアルなものがいいなって。
あー、エストレラドライブ、
ね。いや、エストレラドライブ面白かったもん。
いや、あれ怖かったですね。
いやー、いうシナリオ、まあまあまあ、そういうのもね、期待して、今後のシリーズ。
はい。
はい。じゃあ、総合点。
総合点は？
じゃあ、100点にしましょう。
うん。
あ、
うん。
そうですね。
間取って。
はい。
4000と。4000と85の間取って。
そうです。4000と85の間は100ですわ。
はい、ということで、
はい。
タイムストーリーズレボリューションハダルプロジェクトは、ゲームマーケット出展を100点としたときに、100点となりました。
お
っ。イコール。
イコール。
はい、ゲームマー出展イコールハダルプロジェクトである。
そう、大変なこともあるし、喧嘩したりとか出展を諦めたりとか、いろんな苦難があるけど、それを乗り越えた先の感動というのはもうこれは一緒。
はい
はい、収まりました。
あー、綺麗。
ということでボードゲーム紹介でした。
はい、
はい、
ありがとうございました。ということで、ここから、そう、映像作品紹介、行くわけですけれども、なんと、チュパミさんには、何を紹介するかまだ言っていません。
あれ？なんだ、一体これ。
そうですか？
あれ、ルーシーさんご存知？
ルーシーさんにはね、事前に相談しておきましたから。
あれ？はい。ルーシーって二人。
ということ、いやいやいや、そういうことじゃないけど。
はい。
というわけで、
はい。
今回ご紹介するのはこちらでございます。
どどーん！これかー！
鬼滅の刃！
あいやー！
あいやー！あいやって、うぬちぱみさん嫌いなんですか、鬼滅
の刃。いや、もうだから、ね、鬼滅の刃ね、見てなさすぎてね。
そうそうなんですよ。鬼滅の刃を見てないっていうことは私知ってたんで、ちぱみさんがね、はい、だからあえて言ってなかった。もし今度鬼滅の刃紹介するよって言って、なんか変な事前の情報とか入れられるよりここすごく今いいポジションで、私もみはアニメ版と劇場版を見た、
はい、
でちぱみさんは全部見てない、
はい、
でルーシーさんは漫画版、劇場版、アニメ版全部見てる。
全部見てます。
おー、
という、この三者三様で紹介したいわけですよ。
まあ、だから俺が呼ばれた
と、ね。そう、そうなんですよ。
これただただ、二人から鬼滅ハラスメントを受けるってだけ
で。でもここ、何や鬼滅ハラスメント。いやいいの。でも鬼滅の刃に対して、全然興味を示さないっていうのもすごくレアなんですよ。
はい、
今この世の中、今年の代表的社会現象ともなった大人気漫画&アニメ作品ですよ。
はい。
もう全日本人が周知しているこの作品。まあ、ホラボドとしても、やっぱり今年中に紹介したかったわけです。
はい。
まあ、もみ視点を軸として改めて紹介していきたいなと思うんですが、もうお二人も気づいてますけど、もみさんってもう性格歪んでるんで、
はい。
さっきのタイムストーリーでもポジティブに言わんとちょっと、変な感じ転がしたでしょ？
はい。
鬼滅もそう！
お
っ！おっと、頑張るぞ！
頑張ってください、なんだ。
これね、原作漫画もジャンプも見てないでしょ。
そうですね、鬼滅の刃は、まぁ、辿ってないですけど、私、金カムも、
金カム、
あ、ゴールデンカムイも、
あー、ゴールデンカムイね。
呪術廻戦も、うんうん、キングダムも通ってるんですけど、
すごい。
鬼滅の刃見てないですよ。
あれ、ほんとレアだよね。まぁ、でも私も漫画見てないですけど、その累計発行部数はなんと1億部超えです
ね。いや、でもほんまそうですよね。
1億部って、まあ、全巻22巻なんで、はいはい、これ単純に計算すると、日本人の28人に1人は全巻持ってるっていう計算。
1クラス超えた。
28人に1人が全巻ってすごいことです。
そうですよね。だって80歳とかおばあちゃんとかも含めますよね。
いや、もういやいや、もちろんそう。そうよ。いや、実際そう、この高齢化社会の中で。
赤ちゃんも込みってこと。
赤ちゃんも込み。で、皆さんご存知、現在上映中の劇場版鬼滅の刃無限列車編が空前絶後の、大ヒット。
飽きさせない工夫、すごい。
現時点で興行収入が約275億円。
いや、もう、この中でね、なんか乗り遅れたらっていうの恥ずかしいですよ。
そうだよね、歴代興行収入ランキング、今何位か知ってます、
はい、もう1位じゃないですか。
2位ですよ、2位。
怖い、ごめんなさいよ。
タイタニック超えた。
超えたっていうニュースありました。
あの、私が中学校の頃に4回も見に行ったタイタニックを超えてるわけですよ。
それ4回見ました。
ちなみに1位は何か知ってますか
?1位、千と千尋。
そうなんですよ、なんでやねんって思いません？
え、なんで？
なんで？
今考えてみたら、なんで千と千尋なんて。
え？
いろんな宮崎駿とか、
あ、 でも千
あるのに千と千尋書いて、これはもうだからね、もののけ姫であっという間にこう、はい、世の中的なもう市民権を得たわけですよ。大人も子供も楽しめるみたいな。でその次のでもう千と千尋に殺到したわけですよ当時。
はいはいはい。
でそんな1位をもうすぐ超えそう。これ千と千尋が308億円なんですね。
はい。
ってことはもう275だからもうちょっとよ。
本当だ。
もう配信の頃にはギリもう抜いてるかもしれない。
へ
え。ああワクワクしますね。というわけで、まあ例にも漏れずもみさん見に行きまして先々週。
はい。う
ん、子供が絶対に来ないレイトショーで。なのによ、はい、レイトショーやで。見に行ったら、ねはいはいはい、子供おんねん。もうね、あれはダメよ。あれはつまみ出さなきゃダメ。
子供ってじゃあどう、高校生ぐらいとか
そういうの？いやいや、小学生。
よくな、あれ。
そうなんですよ。ダメなんですよ。本来はダメなんですよ。
よくな。
で、おそらく、その、前の時間から入ってて、連続でチケット買っておけば、バレずにずっと見れるじゃないですか。
また。
そこまでして、お子さんに何度も見せてるんですよ。彼らは。
ハラスメントです、それこそ。
うん、
まあでもその子たちは、私を心配してたよりも、全然静かに見てくれた、賢い子だったんで、あ、よかったなと思いましたけど。
確かに胸熱になる映画を、まあなんかしかもね、映画とかもじっくり見れるのって久しぶりだと思うんですよね。
そうなんですよ、気をつけてね、コロナの中、席を開けつつ見るのに、で、お子さんに、とか、なんとかの呼吸とか、なんか後ろから言われたら、
はい、
もうね、私が無残になってしまうところですよ。
怖
っ。血だらけにしてやるところや。
あらら。
だから、レイトショーで見に行って、まあでもね、まあさっきも言いましたけど、
はい、
その鬼滅の刃に対しては、私自身もそんなね前向きには受け止めてなかったんですよ。
はいはい。
アニメ見ましたよ、テレビアニメ。アマゾンプライムで全話見たんですけど、
はい、
めっちゃ今ヒットしてるじゃないですか。
はい。
で、チュパミさんが言ってるように、いや、このヒットに乗り遅れてるって恥ずかしいな、みたいな。で、私もその気持ちがあったから全部見たんですけど、
はい、
面白いかって言われたら、そこまで面白くはない。
そう、そんな。
いや、世の中的にあんな評価するほどはってことよ。
はいはいはい。
もちろんいい作品よ。いい作品だけど、で、そんな気持ちで見に行ってるから劇場版。絶対泣かないぞと。泣くもんかと思っていく。
泣くもんか。
泣くもんかと。ね、それはまた違う映画だけど。新海誠とか見て、ボーって泣く私も、鬼滅はさすがに泣かんやろと思って行ったら、
いやいやいやいや。
もうびっちょびちょ。途中から、もうびっちょびちょで前が見えない。びっくりした。
大見さんでも、泣くやろってなんかもう売りから見つめてるような感じ。
本当に。しかも一人で見に行ってるから。でも他の人もね、やっぱみんな泣いてるの。立ち上がらないのね、映画終わっても。
そんななんか胸圧展開なんですか？
めちゃくちゃいいですよ、劇場版はね。
いやー。
で、そんな、まあ、こうやってね、全然知らないチュパミさんにちょっとやっぱね、ルーシーさんと、私で魅力をお伝えしようかなと思うんですけど、まずあらすじ、どんな話か知ってます？想像して言ってみて。
いや、もうほんま、でもめちゃくちゃ叩かれません、怖いんですけど。
大丈夫大丈夫。
なんか
想像して。
ここで叩かれること
は、ね、ことはないないない。
一応じゃあ P 入れといてください、
ね。なんで P 入れるの？なんで今から下ネタ、どんな下ネタ打ち込もうとしてるの？不女子用のやつじゃなくて。
どんなメッツクリアイバ
ー？だから、ですね、まず、炭治郎さん、まあ、花江夏樹さん演じる炭治郎さんが主人公じゃないですか。
よく知ってる。うん。
その人が、禰豆子、きっとあかりさんが演じる禰豆子さんと、兄弟でいてて、で、まあ、おそらく、禰豆子さんが、鬼になったりするから、ちくわの棒みたいな、ガツってこう。
あ、そうね。あれ、徳島県産の、ちくわ棒に。
そうそうそう。あれを、なんかもうガッポって入れて、多分、禰豆子さんが喋れなくなるんですよ。
その結果ね。その結果。喋られた結果ね。
そうそう。
でも、ほんと喋れるけど。
そうそうそう。でも、外したら鬼になるから、
外すやん。あれで、封印してんの？
そうそう。
めちゃくちゃほろい。あれ、聖なる棒なんや。
そうそうそう。だから、でもご飯食べるときとかすごい大変やから、ちょっとだけ外したりとかするとき鬼化するから、
はい、
それを力ずくでみんなで止めながらご飯食べる。
ご飯食べるの歯が一目の状態で食う。
大変かわい
そう。そういう話？
そうそうそう。でも多分、なんかあと大量に死ぬっていうことはもう聞いたことあるんですよ。
はいはいはい、
主人公の炭治郎の友達とかが、
うん、
多分なんか鬼化してったりとかして。
みんな全員いつもみんな
やめろ
伊之助もみんな鬼になってって。
それをなんか水の呼吸とかでなんとかやっつけるみたいな。
やっつけちゃったやっつけちゃった。
そう、涙ながらにやっつけるっていう話じゃないですか。
まあ40点ですね。意 外とでも、意外と合ってましたけど。
まあでも逆に言えば、これだけ知らない方でも、それだけ情報が入って
くるぐらい、やっぱ有名なんですね。
怖
っ。まあ実際のあらすじはですね、まあ舞台は大正時代。まあ大正って何年から何年か知ってます？
あ、でも12年ぐらいしか続かなかったよ。
そうなんですよ。14年しか続かなかった、1912年から26年の日本なんですね。
はいはい。
で、山奥で暮らす一家、かまど家の長男、炭治郎くんはですね、炭を売りながら生計を立てて、細々と暮らしていました。
はい、
で、ある日、炭治郎くんがいつものようにルンルン気分でですね、お仕事に行ってね、
はい、
で、帰ってきたらば、もう家族は無残にも鬼に惨殺されていたんですよ。
わ
グギギグギギ兄ちゃんみたいなね。そして唯一生き残っていたのは妹のねずこ。
はい。
これがですね、その、まあ、要は鬼に血を入れられてしまって、鬼化しちゃったんですね、ねずこも。で、我を忘れて炭治郎に牙を向けるという、そういった状況になりまして。
いや、もうなんか彼岸島で再生されてます。
いや、彼岸島は丸太を投げたり、ぶつけたりする漫画だから違う違う。それとは全然違うけども。
鬼化した時にね、
ジョジョ。まあ、鬼系って、まあ、まあ、そんなんやったらジョジョもね、そんなんやったら吸血鬼の話だったりしますから。
はい。
まあ、それ近いんですが、まあ、そうやって心に傷を抱えた炭治郎くんは、禰豆子を人間に戻すため、
はい、
そして家族を殺した鬼に復讐するため、鬼狩りへの道へと進むのであったという。まあ、和風ダークファンタジーですね。
ああ、いいですね、なんかでも。
で、まあ、劇場版でびしょびしょになってた私ですけれども、もう言ってこの鬼滅の刃の大ヒットがいかんせん疑問であり、懐疑的なわけですから、うん、なんでここまでヒットしたんかっていうのを、このね、コラボ動で配信するためにいろいろ調べたんですよ、
はい。
もう3日間ぐらいずっと夜調べましたわ。で、だんだん見えてきたものがあった。だからそれを紹介したいなと思います。そしてもう、鬼滅ファンの方、
はい、
もうここでさよなら、もう、チュパミさんがこうやってちくわ棒の話するぐらい、もう無茶苦茶ですから、ここからも。
いや、まだ多分私、フォロワーが50人ぐらい減る。
減るぐらいよ。だからここでチャオチャオです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
は
い。
ここからは鬼滅に対してそんなに情熱持ってない人は聞いてね。
なんでそれやろうと思ったんですか？
どうしてもやりたかった。
うん、そうか、じゃあどうぞ。
はい、作品の魅力なんですけど、一番最初に言っておかなきゃいけないこの魅力、
はい、
当然 UFO テーブルですよ。
あー、
はい、UFO テーブルは何ですか？
UFO テーブルっていうのはアニメの制作会社さんです。
そうなんです。
その他に何やったことがあるんですか？
お、いい質問。アニメ制作会社、他に何やったかというとですね、まあ代表作としてはフェイト、テイルズシリーズ。
そ
う。テイルズシリーズも劇場版だったり、ゲームの中のそのムービーとかもやっているし。
あ、どちらもカルト的な人気が。
そしてですね、
はい、
実は、もみ出身の徳島県にスタジオがあるんです。制作スタジオが。あ、それは社長が徳島出身なんで。
お、
ああ、地元
徳島に。そう。で、町遊びっていう、でっかいイベントやったりとか、
はい、
活躍されてるんですよ、徳島でも。で、さらに言うと、私、前職で UFO テーブルさんと一緒に仕事してるんですよ。
なんと。
なんで？
オープニングムービーをお願いしてやって、で、作ってもいただいたっていうのが以前にあったんで、なんで一応ゆかりはあるんですけど、やっぱ UFO テーブルさんの、圧倒的美麗で跳躍感あふれるアニメーション。
はいはいはい、はい。
もうこれはね、外せないし、なんだったらこれがあったからこそ今のヒットがあると言っても過言ではない。
まあそれが全てです。
そう。
言ってしまえば。
いやもうほんとそう。いややっぱ漫画見てる彼が言うんだから間違いなくそうでしょうね。
好きですよ、漫画も好きですけど。
わかりますよ、進撃とかもそうですもんね。
まあそうです、ね。
いや、進撃は漫画の時からやっぱすごい話題で、市民権を得たのがやっぱりアニメーションがクオリティ高いから、はい、一般の人も見るようになった。で、鬼滅はもうちょっと手前かなと思うんですけど、漫画は面白いけどそこまで浸透はしてなかった。
はあ。
連載初期は特にひどかったです。
あ、そうなんですね。
いつ打ち切られるんだっていう話で。で、最初の頃はピカピカって呼ばれてたんです。
何ピカピカって。
なんでかっていうと、ピカピカっていうあだ名で呼ばれてたんですけど、
はい、
光るところがあるなっていう、なんかこう、こだわりの漫画読みが評価する作品
だ。ツーム系だと。
で、一般の人たちが、なんだよあの漫画ピカピカしてるらしいぞっていう風にバカにしてたっていうのが、今やこのヒットですから。
は
あ、これはもうね、やっぱ UFO テーブルさん制作じゃなかったら、まあなかったですよね。
漫画面白いんですけどね、
うん、
それでもやっぱりそこはでかいと思います。
はあ、
で、まあ、さらに他の魅力としては、
はい、
完全懲悪ではない。まあ、ここ結構いろんな人に言われてますけど、
はい、
友とか家族との絆って結構、まあ、ジャンプコミックなんか普通にあるじゃないですか。
ありますね。
だけじゃないんですよ。
はい、
鬼滅の刃って。
ほう。
敵側の悲壮感なんかもしっかり描かれてるんです。
ああ。
だから、 例えば、はい、仲間いっぱい殺された敵を、はい、その炭治郎がなんとか倒す。まあ、倒すのも首切らないとダメなんですよ。
ああ、結構あの、リアルに物
理。腕とか体を切っても蘇っちゃうんで、首切らなきゃいけないですけど、はい、で、その時に敵がね、妙にゆっくり消えながら、回想シーンが入るんですよ。で、ちっちゃかった頃の思い出とか、お父さんお母さんを食べてしまったとか、っていうのがあって、敵も泣き出すんですよ、最後。
ああ、
死にながら。みたいなところで、はい、あ、敵も仕方ない、同情の余地があるんだなっていうのを見てる側に伝えてくるんですね。
はい。
っていうのが結構本格的に描かれてます。
うん。
くどいくらいに。
うん。
で、私はくどいなって思ってます。
まあ、その点で言えば、私は個人的にこの作品の作り方、
はい、
非常によく似た人気な作品があると思ってまして。
なんだ。
なんですか？
それが、
うん、
弱虫ペダルです。
あー、なるほどね。
あー、なるほど。
弱虫ペダルもそうか。まあ、それは確かにそうかもしれない。鬼は出てこないけど。え、鬼出るのあれ。
出ないよね。鬼と人間が頑張って走る話じゃないですけど、はいはい、あれもゴール手前でお互いの過去回想に入って、どっちの方が過去これだけ頑張ったか、みたいなやつを経てからのゴールなんで、負けた方にも勝った方にも感情移入できるっていう作り方になって。
あ、そうですね。だ、感情移入もそうだし、やっぱキャラクターが深掘りされるんですよ、その瞬間に。
結構ありますよね、物語的には。その敵側も完全懲悪じゃないっていうか、
こ
う
葛藤しない作品としてってことですね。そうですね、他の作品でも、
でもここまでしっかり描いて、ほぼ全ての敵に網羅してやってくるんで、それはレアかもしれないな。
そうですね。
ジョジョでありました。
ジョジョは違う。
ジョジョで一回とてありました。
ジョジョはそもそもですけど、あのジョジョリオンとかもそうなんですけど、
チョコラータに一回とて同情する瞬間ありました。
そもそもなんですけど、ジョジョのキャラクターに感情移入する。
そうなんですよ。主人公側にも感情移入できないんだから。
そうだそうだ。
ジョジョなんか。いや、そうだそうだじゃねえ。
だって逆にあれ、キライヨシカゲとかは、
はい、
過去そういう悲しい出来事があったっていうバックグラウンドがあるらしいんですよ。
はいはい。
なんですけど、あえてそこを描かなかったっていう、はい、そこを出しちゃうと、
はい、
なんかキライヨシカゲに逆に感情移入しちゃうのが物語として邪魔っていうのも、
ある
ん
ですね。そうですね。
あるらしいですよ。
でもこれはね、それをうまく綺麗に収めてる。ただね、やっぱただ、それでも人殺しすぎなのよ。あんだけ人殺しといて、仕方なかったなとはならないので、いや、私、まあもう38になるんですよね、近いうちに。だからこういう年齢になってくると、やっぱ許せねえなって思っちゃうんだよね。心の余裕ねえから。言う、死ねよ死ねよって思っちゃうんだよね。で、まあそういった意味でのキャラクターの深掘りで言うと、はい、当然やっぱ炭治郎、かまど炭治郎くんっていうところの魅力なんですけど、
主人公ですか？
これもうだからこの3日間ずっと夢の中にも炭治郎くんが出てきて話しかけてくれましたわ。やっぱ無限に。
あの、花枝さんで。
で、話しかけてくれて、それでだんだん和解してったんですけれども、
はい、
要はこの鬼と鬼殺隊っていう長い戦いが土台とはいえ、結局この作品って炭治郎の成長を描いてるんですよ。
はい、
それがベースなんですよね。
ほう。
メイン。まあ、それって、この手の、その戦闘もの作品においては超王道なんですが、
はい。
鬼滅の刃は若干特殊だなって思ったのが、
はい。
主人公の成長が、他の人からの触発によるところがほとんどなんですよ。
ほー、確かに。
自分から、あ、これしなくちゃとか、こうあるべきだみたいなことは、炭治郎くんは基本的にやらない。言わない。いい先輩からの助言とか、鬼から感じ取った反面教師的思考の変化によって成長していくんですよ。これってすごく受動的なんですよね。
そうですね、マリオや。
で、これがちょっとヒットにもやっぱ1位になるかなって思うのは、
はい、
今のその若い人ってやっぱ受動的な部分がすごくありがちで、いい先輩が何かを言ったことで自分が変わるっていうのは親近感を覚えると思うんですね。
ほ
ー。何もしてないのに俺は絶対強くならなきゃとか、何もしてないのに海賊王になるとか、ね、あれはもう完全に能動的じゃないですか。
そうですね。
悟空なんかもうほんとずっとオラ強くなりてえって言ってるでしょ。
すごい。
敵がいなくても、守る気ある人も存在しなくても。
まあ、サイヤ人ですし。
でもほとんどやっぱそうなんですよ。
あ、
能動的に行くもんなんですけど、受動的なんですよね。そういうところが時代にフィットしたのではないかなと私は見ましたね。
でも確かに若い人ってだけじゃなくて、私たちもそうですけど、あの、周りの影響から自分のこう思考とかがこう変わっていくじゃないですか。
そうですね。
私もルビさんがいなかったらボドマンやってないわけ
です。いや、まあまあね。
でもそういうなんか運命の決め方っていうのがリアルで面白いですね。
で、そういうところを物語として主観にすると、精神的な強さを描くのがメインになっていくんですよ。
なるほど。
で、十二鬼月とか柱っていう存在が、それによって、 引き立ってるんですね。だからここでもし炭治郎くんが全部自分で能動的に動くキャラだった場合、おそらく他のキャラクターは生きてこない。だからこの精神的に成長していき、それに伴って肉体も成長しているっていうのがヒットの要因、でかい要因なんだなって。
なるほど、
なるほど、
思いました。そして今言ったように、はい、こう口に出したくなる必殺技フレーズみたいなのもやっぱすごく大事で、呼吸法、
はい、
何々の呼吸はもうほぼずっと前から、ずっと前からも小学生の間でめちゃくちゃ流行ってたんですよね。
ちなみに何々の呼吸って言ってますけど、
ええ、
なんで呼吸で戦えるようになるって思ってます？
波紋的な感じですか？
ああ、もうまさにそれ。もうこれね、波紋です、波紋。
すごいね、徐々に再生されてるんですよ、私は。
パパウパウパウってなるわけですよ。
そうそう。シュシュシュシュシュシュ。
まあ一応ね、劇中で言ってるのは、その一度に大量の酸素を血中に取り込むことによって身体能力を瞬間的に大幅に上昇させるっていうね。
おぉ、もしかしてあれや、息継ぎの前にね、ちょっと深呼吸するみたいな。
まあまあまあまあ、何言ってるか全然わかんないですけど、何言ってるか全然わかんないですけど、まあいわゆるそういう呼吸によって、まあ強靭な敵とも戦えるようになるぞと。
なるほど。
で、これがもしスーパーパワーだったとしてごらん。
はい。
海外的な、その、セントジュエルから手に入った、
コズミックパワー。
コズミックパワーが、元で強くなってるとしたら、これは子供には真似できないですよ。
確かに。
海外の子供はそういうの好きなんですけど、日本の子供はやっぱりそういう、ちょっと離れすぎると、戦隊寄りになっていくんで、
うん、まあ、でも子供好きかもしれないですけど、でも大人がちょっと引いちゃうかもしれないですよね。
あ、大人も引きます。
ね、レーザーとかね、機械出したりとか。
もそうですし、やっぱちょっと客観的になっていくんですよね。うんうん、距離を感じてしまう。でも呼吸なんで、意外とワイもできるんちゃうって子供に思わせるっていう。そしてそれにプラス必殺技の何々の型ですよね。この何々の型はいつ得得したんやって突っ込みたくなるんですけど、みんな突然使い出すわけですよ。
確かに。
1の型何々、二の方何々ってもうバリバリ使っていくんですけど、
はいはいはい
はい、いつこんな技思いついたんやって
今じゃないのみたいな、
なんかなみたいな。でも武道とかでもありますよね、何の方一の方。
いやいやいや、でもそれが全く描かれてないから、もう何が飛び出すか逆に言えばわからないっていう。
そうですね。
でもついつい待っちゃうんですよね。あ、煉獄さんの次の方どんなんだろうとか、あ、これは長距離系なんだとか、いろいろこうなんか
ワクワクしちゃう、
ワクワクしちゃうんですよ。
あ、
で、あれ十の方まで一応あるのかな。
ほうほう。
によって違いますけどね。
あ、そうなんだ、
はい。
まあじゃあ作中他にもいろいろ型が現れると思いますけど、
はい、
そういった必殺技にワクワクするっていう、まあこれやっぱね、ヒットの上で大事。カメハメハがあって、ギャリック砲があって、ビッグバンアタックがあるわけですから。
そうですね。
そうですよ。技名を言わないやつほど目立たなかったから。まあそんなこんなですが、まあそれ以外のキャラクター以外でも言うとですね、
はい、
この目まぐるしい展開とスピード感、
はい、
これも特筆すべき点で、
はい、
これ人気キャラとか重要キャラがもうバッダバッタ死んでいくんですよ、
はい。
もうちょっとネタバレですけど、ネタバレって言っても私なんか見てないところですけど、なんか世の中的にもそれ言われてるんで、もう言っちゃいましたけど、とにかく重要なキャラだから、もう、
はい、
ジャイアンがこの前死んで、
出
来すぎくんが死んでみたいな。あ、ドラえもんは大丈夫だよなと思ったら、ドラえもんも死んでスネ夫だけ残るみたいな。
お前かってやつですね。
そういうちょっとジャンプ漫画としてはレアケース。
でも確かに、だって私もそんなにバッタバタ死ぬのなんかもうモンスターとかぐらいじゃないですか。
あー、で普通ほらモンスターみたいに鬱展開になっていくじゃないですか、
はいはい、
そんだけ死んでたら。
そうです
ね、そこがやっぱねコメディ部分が支えてるんですよ。
あ、
言って善逸くんも伊之助もやっぱギャグ寄りなんですよね。
そうですね。
だからそっちで盛り上げてくれるから、誰かが死んだとしても、まあ、助けられる、見てる側も助けられるし、炭治郎も助けられるっていう、うんうん、そこのねやっぱバランスがすごくいい。で、さらに言うと、この残酷な描写っていうのが、コロナ禍のネット配信との相性が抜群に良かったんじゃないかなっていうところを私は思ってて、やっぱ自粛期間って刺激求めるじゃないですか。
そうですね。
ああ、家でずっといるけどなんか刺激的なことないかなってなった時に、子供向けアニメなんか見てても刺激的じゃないわけですよ。
うん、
そこで、こんなに血だらけになってるサイコロステーキ先輩が教えるようにバラバラになるような状況が描かれるアニメ、
はい、
ほらもうみんな、うわー、いいぞいいぞみたいな。
ああ、確かに。子供も大人もみんな一緒になって見れるでしょうしね。
これが私ちょっと不思議なのは、
なんすか、
子供が見るには残酷すぎます。
そうですね。
本当に。よく見てるなって思うくらい。
でも思ったんですけど、昔から結構残酷なものって
見
て
る。いやいや、私たちの時代とは違うんですよ。北斗の拳で頭自分で吹っ飛ばしてるような奴らが描かれてた時代とは違うんですよ。
そうですかね。でも私、めいっ子とかもめちゃくちゃ好きですよ。
ただ俺の周りでは結構、子供は学校で それを覚えてくる。うん、あとは、あの、コラボもので覚えるから、はいはいはいはい、実際のストーリー意外と知らない人多いんですよ。で、いざアニメ見て、怖い見れないってなる人は多いみたいです。
へー。
あ、そうなんだ。じゃあ、1の方とか言って遊んでるけど、いざアニメは見れてないみたいな。
そう。
まあでも実際本当になかなかにえぐいから。
びっくりしますね。
で1話目からだって家族がグギギ言っとるわけやから。
グギギ言
って
る。ずっと切れてますから
ね。あ、そうですか。
そうそう。
っていう意味では、まあ、お父さんお母さんも見たんだろうなって一緒に。そこはやっぱ要因が大きいんだろうなって思いますよね。
まあ、ただ個人的にそこで俺思うのは、善逸っていう存在で、
うんうん、
善逸って、ちょっとエッチじゃないですか。
善逸っていうのは、この金髪の男の子ですね。ブーブー寝てますけど、
はいはい。
どうやら子供人気は一番らしいんですよ。
へぇ、
はいはい、で、かなり大人が見るとうざいキャラクターなんですけど。
いやー確かにな。
なんですけど、基本ムードメーカー。
う
ん、で、ちょっとエッチ。
うんうん、
女の子好き、
うんうん。
なんだけど、実は一途というか。
あら。
一途だし、強い。
強い。
うん、あれ何その乙女原始キャラみたいな。
で、何より、足が速いっていうのが。
足が速い。
やっぱり小学生の子供は、そこら、女の子は特にそこに魅力感じてるんじゃないかなって勝手に思ってます。
確かに、
ギュンギュンきますね。でも確かにそうね、やっぱギャップですよね。
こういうのはギュンギュンきます、ね。
これ眠りの心的にあれなんで、眠ると強いんですよ。
なるほど。
で意識ないんですよ。
水拳。
民拳です。
民拳。
いやー、確かに善逸はいいバランスですよね、その点はね。はい、
そうですか。
っていうキャラクターの掛け合いなんですけど、ちょっと炭治郎くんの、ちょっと純真すぎっぷりが、
はい、
未だに受け止めれないんですよ、私。
汚れたモブシャの心には。
なんか、その、善逸のエッチなのは全然受け止めれますし、
はい、
ちょっとつもおしな猪之助も受け止めれるんですけど、
はい、
ちょっと純真すぎるんですよ。
そうですね、悪意ゼロですよね、本当に。
でも、その理由もよくわからないんですよ。なんでこいつこんなに心綺麗な、みたいな。
強いて言うなら、長男だからです。
あーでもそう言ってますよね、作中でね。長男だからって何回も出てくるんですけど。
あら
次男だったら耐えれないが、長男だから耐えれたみたいなことを言うんで。当時の大正のその長男、次男って大きい差があったみたいな、はいはいはい、まあ時代背景もあるらしいんですけど、うん、とはいえ。
とはいえ。
とはいえ純真だなって思うんですが、ここでまたね、ちょっとさっきの、あの、もみ説、さらに展開させてもらうんですけど、
なんですか。
頭空っぽの方がヒットする説。
ほ
ほう。
というのは、ほら、ドラゴンボールでもありましたね。頭空っぽの方が、夢詰め込められる。あれは、もう、芯をついてて、
はい、
悟空も、ルフィも、あと、ナルト、
はい、
もう、みんなね、頭空っぽなんですよ。
確かに。
否定できない。
でもね、やっぱその方がヒットするなって思うのは、
なるほど。
やっぱり、その、投影しやすいんですよ、自分自身を。
それはそう。
余白がある、
うん。
自分はここに入れるっていう余白があるんだけど、そのバックストーリーとか、バックグラウンドが熱ければ熱いほど、入れないんですよ。
うん、
男子は特に、
うん。
でもそれってマリオが喋らない理論じゃないですか。
まあでもそこに近いかもしれないですね。喋、うん、らないキャラクターはやっぱり長寿であるっていうのはそこにも繋がると思うんですけど。で、逆に女性はバックグラウンドがあるキャラの方がファンがつきやすいんですよ。
ほうほうほう。
っていうのはやっぱりその不女子的な思考とか同人的な思考みたいなんで広げやすいから客観的に見てるんですよ女性って、俯瞰で見てるから、
まあ、だから妄想しやすいですよねそれの方がね
そう妄想できるでも男子はその俯瞰で見てるんじゃなくてもう直接自分が入りたいからその点で言うと炭治郎くんはちょうどいいんですよ、
はいはいはい、
バックグラウンドもほどほどにありながら頭空っぽなんですよ
ああ、なるほど。あ、でも確かに。
で、受動的でしょ、
はい、はい。
そうですね。
奇跡のバランスなんですよ、これは。
ああ。
すごいなと思って。
なるほど。
なるほど。
っていう、その点で言えば、アニメ版って、実は漫画版と違って、ナレーションを完全に廃止してるんですよね。
はいはいはいはい。
漫画版は見ると、全部、モノローグ
入る。めちゃくちゃ考えてますね。
はいはいはい、この時、炭治郎は、こう考えていた。とか、出てくるんですよ。
そうです
ね。でも、アニメ版は全部それ活動してるんですよ。で、本来、原作準拠にすべきなんで、そんなとこ入れた方がね、
まあ、入れないとちょっと怒られるかも
じゃないですかってところをもう UFO テーブルは完全にオミットしてるんですけど
すごい
それによって客観的に見せない、
はい、なるほど
ナレーションが入ることでやっぱ一瞬ハッて我に返っちゃうんですよねやっぱ見てる側ってでそれをさせたくないそしてテンポも悪くなっちゃうから完全に切ってるらしいですね
へ
でそれをアニメーションで表現してるんですよ そのナレーションの部分を全部アニメーションだけで説明してて。
はぁ、
いや、それは凄まじいですよ。で、無意識下に訴えるこの、やっぱクオリティっていうのは、さすがの UFO テーブル。
ひえ
ー。ひえ
ー。っていう。
うまいな
ぁ。うまいでしょ。そして私のこのまとめ方もなかなかね。
すごいです
ね。神版考えてみました。まぁ、あくまで持論なんで、そんなことないよってね。あと漫画版も読んでないくせにやらそうに言うなって思ってる人もいるでしょうけど。
まあただアニメであってのこのヒットって絶対あるので。
それは間違いない。
そこのやっぱり考察っていうのはかなり大きいなっていうのを感じます。
いや、そう。実際どうでした劇場版は。
私ですか、うん、私は、まあ面白かったんですけど。
あれ
けど
正直なところ、あの、テレビ版のクオリティが高すぎて、
は
あ、
なんかこう、テレビの総集編じゃないんですけど、
あ、延長線にある
な。延長線上で見ちゃって、
は
あ、なんかこう、テレビ独特の驚きみたいなのがないっていう。
マジだ。
正直、テレビ見た時の方が驚きました。あ、俺まだこんなにアニメでびっくりできるんだみたいな。やっぱり UFO テーブルってすげえなって思ったんだ。
あ、なるほどね。劇場で見ることのハードルが上がっていたのか。
そうですね。
私は逆ですけどね。
逆ですか。
うん、劇場で見ることでの臨場感がやっぱり助力となって私の心に響くみたいな。
でやっぱり他のワンピースとか、あとはヒロアカ、あの僕のヒーローアカデミアとかの劇場版はもう本当に劇場版用にバーンなってるんですけど、
ね、オリジナルストーリー
とか。それを楽しみにしていくと、そう、なんか、いつも通りっていう。
テレビのクオリティが高すぎるっていう説。
まあまあ、そうですね。それは確かになくはないですけど、かといってじゃあ、この劇場版見に行ってない人はそのままでいいかって言ったら、私は別で、
はい、
もう絶対見に行った方がいいです。
それはそう
です。テレビアニメ版を見てるんだったら、もう絶対劇場で無限列車編は見た方がいい。DVD とかブルーレイを待っちゃダメ。
そうですね。でもそれは確かにそうだと思います。
ボロボロ泣くなら劇場。
真っ暗だと特に泣きやすいですしね、
大丈夫ですよ。
はい、というところでもうまとめに入ろうかなと思いますけれども、
はい、
まあ見てない人はもういないと思いますよ。チパミさんぐらい、多分日本人の中でもチパミさん以外はもう全員見てると思うんですけれども、そこら辺のホームレスも見てますわ多分。
乗り遅れた。
いやー、もしいるんだったらもうとりあえず今アマプラとかネットフリックスで無料で見、まあ無料って言っても、まあ当然会員費は払いますけど、
まあまあまあ
見れますから。有料コンテンツじゃないんでね、この作品自体はね、
はい、
なんでそこで見ていただいて、で修行シーンは 1.3 倍速で見てください。もうなんだったらちょっと飛ばしてもいいんちゃうかな。修行めっちゃ長いから。
そうですね、
長い上にうまいっち面白くないから。
まあただそこはコメディ的な要素もあるよっていうのを改めて見れる部分ではある気がします
けど、まあまあ緩急って意味では大事なんですけど、まあ、
まあ主題歌とかもめちゃくちゃいいですよね。
ああ、主題歌、私逆に主題歌そんなに、
ぶっちゃけ俺確かに売れ線の曲だと思いますけど、
うん、
名曲かって言われると
ね、他のアニメの曲の方が
よっぽど。なんだこの、
いやただ
リソ今っぽいんですよ、今っぽすぎるんですよ。
そこがちょうどいいんだと思いますよ。
いや、まあ、
売れてる分
かる、めちゃくちゃ分かる。そう、いや本当そう。
なんだ
で、そうレンジを広く持ってるのね、あれ明らかに。
と思います。
でも早くって言うのやめて。
やっぱソードアートオンラインも一番最初の主題歌はいいんだけど、それ以降って違うんですよね。歌手が先行してる感じがあるんですよね。
若さんもうオタクたちは帰ってます。
はい。
はい。
まあちょっとこれは点数はつけませんわ今回ここは。
はい。
はい。
これは叩かれるから。さすがに
言うとあれですからね。
しかも何ゲームマ出店を100点とかするでしょ。ダメダメダメダメダメダメダメダメ。みんなも。
もうなんか全方位に火炎放射器。
はい、というところでした。
はい。
ありがとうございました。
ゲスト。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、まあ、駆け足できたところがね、まあ、言って長尺になりましたが、
はい、
配信ではね、だいぶ短くなってますけれども、はい、いや、熱かったですね。
熱くなっちゃいました。
熱くなっちゃいました。あのルーシーさんもついついね、
ついつい、
いろいろ言っちゃいましたけど。
いや、まあ、ルーシーさんはね、もみさんと同じ人種なんで。
何、もみさんと同じ人種って。
え？あの、こういったものに当たる。
こういや、抽象的やな。
まあ、あの、変な話、分析癖はあると思います。
じゃないとやらないよ、自分の番組なんか。
確かに。てか多分、まだ喋り足りないんで、ボドーレでもっと喋ります。
あ、そうですね。
いいね、カブラギピー君と喋って、そしてオールカットになってください。
ね、フライディア。喋って満足しちゃうやつ。
まあそんなこんなの告知ですけれども、告知、はい、次週ホラボドはですね、特別企画を予定しておりまして、
はい、
特別
著名ボードゲーム業界人に聞いた、今年の一本、これからの一本っていうのをお送りします。はい、これはね、前日会、ゲームマーケット前日会で収録しまして、まあ、そこに集まったね、全国から来たボードゲーム著名人、
はい、
その人たちにですね、一人一人聞いてきました。今年一番の作品どれですか？で、今後気になってるのどれですか？聞いていったんで、それを来週配信しようかなと。
うん、楽しみです。
楽しみですね。 とりあえず、もう先にネタバレすると、高見くんは赤い糸大作戦が1位って言ってたんで、他にもいっぱいあるやろみたいなね。
誰が出てくるんですかね。
いろんな方が出てきますよ。
お、何人ぐらい？
何人？16人。
すごい。
はい。カットなってなければ。
はい。
というので、ご期待ください。
はい。
はい。はい、じゃあ、いつもの予定終わりましょう。ちぱみさんどうぞ。
はい、ひらがなでほら。
違います。
はい。
ほらボードは審査ブログでやってます。ひらがなでほら、カサカナでボードで検索してください。またこちら iTunes からも消えます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@HORABODO、ほらボード、ご意見、ご感想、ハッシュタグ、ほらボードを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
はい。
思い残すことはないですか？
ないっす。
え？あるでしょ？
何
が？いやいや、もちろん、今後も、みんなでメイキング BL、アットオフィス、売ってくぞっていう。
売ってくぞ。
売ってくぞ。今はもう普通に買えるんですか？
もう買えますよ。
どこで？
ですね、アマゾンとかブースとかアニメイトとか。
もうすごい。
で、続々、あとイエローサブマリン様ですね。
わー、なるほど。忘れるとね、これ忘れるといけないよ。
うん、ええー、我々のルーツですから。でもその辺、プラス、もうあと他にも流通してると思うんで、思わぬところで見つけるかも。
思わぬところ、はい、思わぬところってどこ？あー、ドンキホーテとか？
ドンキホーテとかもあるかもしれないですね。
あー、それはワクワクしますね。
へ
ー。はい、ということで、じゃあ終わりましょう。
はい。
じゃあいつもの言って終わりましょうよ。
あー、そうですね。
今回お送りしたのは、インタビューを取りすぎて喉を言わしてしまったもみ。
地元のスーパーで、リアル BL シチュエーションを見てしまったチパミ。
ん？
鬼滅の刃のおかげでアニメ熱が再熱して学園戦記無料を見返しているルーシーでした。
学園戦記無料って何？
めちゃくちゃマイナーなアニメです。
チャオチャオ。